この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書17章1節です。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。代表してお読みいたします。では稲富兄弟、17章の1節だけ最初に読んでください。
イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは災いだ、はい、
ルカの福音書の公開説教を続けております。今日はもう61回目、17章1節からです。前回16章はラザロと金持ちのところより人は死んだらどこに行くのかを語りました。17章のまた11節からは10人の雷病人の話になり、その間の1節から10節、今日のところは前後との関連はほとんどありませんが、クリスチャン生活における私たちのスタンス、なすべきことが4つのポイントで記されています。このところはマタイの福音書18章にも記されていることですが、一つ一つ見ていきましょう。第一のポイント、それはつまずき、下の米印には罪の誘惑となっています。では一節だけ稲富兄弟もう一回読んでください。
イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは災いだ、
はい、兄弟姉妹、私たち人間はこの地上に生きている限り、ね、必ず誘惑に遭います。ここでイエス様は罪の誘惑は避けられませんと言っておられます。それは私たちはクリスチャンになっても完全に清くなっているわけではなく、まだアダムから引き継いだ古い肉、罪の性質がうちに存在しており、この世にはですね、試みる者、誘惑する者、悪魔サタンがいるからです。聖書の中でもエヴァをはじめ、モーセ、アカン、ダビデ、アナニアとサッピラなど多くの人が誘惑を受け、イエス様さえもですね、誘惑を受けられました。悪魔サタンの目的、それは神に敵対し、私たち人間を神から引き離すこと。サタンはそのためにどのような手段をも使います。私たち人間は誰でも必ず何かの弱さを持っています。皆さんにも弱さがあるはずです。お金に対して、異性に対して、食べ物に対して、お酒に対して、ギャンブルに対して、持ち物に対して、権力に対して、人の評判や称賛に対して、人から頼まれると断れない弱さを持っている人もいます。その他にも多くのですね、弱さがあります。サタンはですね、誰よりも力持ちの、サムソンは誰よりも力持ちの勇士でしたが、ね、決定的に女性に対する弱さを持っていました。問題は悪魔も私たちの弱さを知っているということです。ですから悪魔は私たちの弱点を攻撃します。悪魔の攻撃の方法はささやきです。悪魔はささやいてきます。そこにコロッと私たちは負けてしまうのです。多くの場合ですね、人が誘惑に負ける場合は、時はこのように考えます。誰も見ていないから、一回だけだから、みんなやってるから、ね、これは悪魔のささやきです。悪魔が巧妙なのは、それが悪魔の声ではなくて、あたかも私たちがそのように思ったかのように思わせること、これが悪魔の巧妙さです。実はこれは全て悪魔のささやきなのです。ではどうしたら罪の誘惑に打ち勝つことができるでしょう。方法は3つです。 第一、自分はこのことに弱い、自分の弱点を知ることです。これはとても大切なことです。自分は強いと思っている人は必ず誘惑に負けます、ね、自分の弱点を知ることです。弱さを知ることです。二つ目、神様に弱さから守っていただくことです。もともと罪の性質を持っている私たち人間が悪魔に打ち勝つことはできません。悪魔というのは霊的な存在、四次元の存在、私たち人間は三次元の存在、次元が高い方が強いのです。霊的な戦いを肉体でですね、私たちは勝利することはできません。そして3番目、まあ、これも非常に大切なことですが、誘惑のある場所に近づかないことです。お酒に弱い人はですね、酒屋の前は通らないことです。誘惑に近づかないことです。絶対飲まないと思いながら酒屋の前を通ると入っていきます、ね、だから近づかないことです。そこから逃げる勇気を持ちましょうですね。これが罪の誘惑に打ち勝つ方法です。では稲富兄弟2節を読んでください。
この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がマシです。
この小さい者たちの一人、これは全ての人に、小さな弟子たちにという意味ですが、全ての人にという意味です。石臼を首につけて海に投げるという経緯が昔あったわけではありません。そういう経緯は実際にはなかったようです。しかしですね、罪の誘惑をもたらすものは終わりの時、神様から特別厳しい、ね、裁きが下ることが記されている、ここに記されています。では第二のポイントに行きます。それは許しです。では稲富兄弟3節4節を読んでください。
気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい、
はい、この地上でですね、失敗しない人は誰もいません。伝道者の書7章の20節にはこう書いてあります。この地上には善を行い、罪を犯さない正しい人は一人もいないから。罪を犯さない、失敗しない人は一人もいません。だから私たちは許してもらわないと生きていけませんし、許さないとあなたとその人との関係は壊れてしまいます。許しは人間関係を立て上げるため第一に大切なことです。許せないとあなたと関係を作ることはでき、その人との関係を作ることはできません。そもそも私たちがイエス様を信じ救われ永遠の命に預かっているのも、イエス様が私たちの罪をですね、負い許してくださったからです。アーメンですね。私は1971年8月12日22歳大学4年生の夏休み、ペンテコステ派の阿蘇の聖会で自分の罪を悔い改め、イエス様を信じて救われました。44年前のことです。その時招きというのがありですね、イエス・キリストを信じる人は前に 出てくださいと言われ、私は一番先に真っ先に出ていきました。その間、その場に集まっている全体が聖歌419番を賛美しました。このような内容の賛美です。2節からちょっとお読みいたします。滅びの淵につながるあなたの罪をば、救い主の御前に告白できたか。主は許したも、主は許したも、どんな罪でも主は許したも。3節、彼らを救いたまえと祈った主イエスの祈りは今も続いて捧げられている。 主は許したも、主は許したも、どんな罪でも主は許したも。4節、私を救いたまえと祈ればよいのだ。あなたの罪の清まる手順はついている。主は許したも、主は許したも、どんな罪でも主は許したも。イエス・キリストの十字架の血によって許されない罪は一つもありません。どんな罪でも許されます、ね、私の犯した罪は許されないと思うのはあなたの不信仰です。主はちゃんと全ての罪を許すと語っておられ、その備えもしてくださいましたこの時私はイエス様の許しを知りました。一箇所聖書を開きます。コロサイ人への手紙3章を開いてください。では3章の12節13節を稲富兄弟読んでください。
それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。
はい、13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。これと似たような見言葉がエペソ4章の32節、私だけを読み出します。互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。まあ、同じ見言葉です。神がキリストにおいてあなた方を、下の米印は私たちを許してくださったように、互いに許し合いなさい。許しまい、許しはキリスト信仰の土台です。キリストが私を許してくださった、この上にキリスト信仰は築き上げられます。では許しという土台の上に私たちは何をですね、築き上げるのでしょうか。では稲富兄弟、14節読んでください。
そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。
そしてこれらすべての上に、許しの上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。この上にという言葉に注目しましょう。愛は何の上に立つのでしょうか。許しの上に立つのです。ですから許しという土台のないところに愛は立ちません。マザーテレサの言葉を先週語りました。同じ内容の言葉ですが、もう一度お話しいたしますまず知り合うこと、知り合えばお互いに愛し合うようになるでしょう。互いに愛し合えば支え合うようになるでしょう。もし本当に愛したいと願うなら、許すことを知らなければなりません。マザーテレサの言葉ですではどのように許すのでしょうか。マタイの18章からですね、そのことを見ていきます。では少し前のマタイの18章を開いてください稲富兄弟、18章の最初に15節だけ読んでください
またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。
はい、もしあなたの兄弟が罪を犯したら、下の米印にはあなたに対して罪を犯したならとあります。まず2人だけのところで、下の米印にはあなたと彼だけの間でとなっています。責めなさい、そして彼が悔い改めれば許しなさい。そうすればあなたは兄弟を取り戻します。はい、次16節読んでください
もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。
もし彼が聞き入れなければ、他に一人か二人、この場合はグループのリーダーが良いでしょう。 連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって全ての事実、下の米印には言葉が確認されるためです。そして彼が悔い改めれば許しなさい。はい、17節読んでください。
それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。
それでもなお聞き入れようとしないならば、最後には教会に告げなさい。この場合、牧師か牧師夫人ということになります。教会の言うことさえ聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。当時、異邦人や主税人は街道に入ることができませんでした。教会の交わりに加わることができないということです。しかし、悔い改めれば許し受け入れなさい。これが聖書の教えです。ここで大切なことは、罪を犯したからといっていきなり衆目全員の前にさらさないこと、2人だけでの悔い改めの機会を与えること、そして2番目、教会は秩序と権威があり、あくまで悔い改めなければ交わりに加わることはできないということです。ルカの福音書では、1日に7度罪を犯しても、悔い改めて7度あなたのところに来るならば許してやりなさいとありますけれども、マタイでは、ではなどみ兄弟、同じ18章の21-22を読んでください。
その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。
7度を70倍、7は完全数、70も完全数、すべて完全に許しなさい、一つ残らず許しな、すべて許しなさいということです。聖書的にで、ね、許すというのは忘れてしまうという意味も含みま す, です、ね、許したら忘れましょう。後から掘り起こして責めることはですね、許したことになりません。あん時はあん時はと言わないことです、ですね。忘れたら、ね、許したらもう忘れましょうですね。それが聖書的な許しです。で、悔い改めという言葉がありますが、悔い改めというのはもう二度とやりませんというだけではなくて、自分の不甲斐なさを悔いて神様に自分を変えてもらうように助けを求める、これが悔い改めです。もう二度とやりませんということだけではありません。人間の意志は非常に弱く、やりませんとやってですね、やらない人はあんまりいないわけですね。はい、またやってしまいます。ですから、どうしても私たちは神様の助けが必要です。ですね。もうこの罪を二度と繰り返すことがないように、イエス様どうぞ助けてくださいですね。神様に求めること、これが悔い改めですね。はい、では第3のポイントに移ります。では、ルカの福音書17章に戻りましょう。稲富兄弟、5節6節を読んでください。
使徒たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われ、といえば言いつけ通りになるのです。
はい、そこまでですね。次は信仰の問題です。人たちはイエス様に求めました。私たちの信仰を増してください。するとイエス様はこう言われました。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。ここにからし種ほどの信仰というのがあります。どういう信仰でしょうか。ここに何かを挟んで、はい、マルコの福音書4章に移ります。 で、なだみ兄弟4章の30から32節まで読んでください。
また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。
はい、からし種はどの種よりも小さい。皆さん、からし種っていうのを見たことあるでしょうか。からし種をですね、まあ、ガラスの上とかに置きますよね。息をしたら飛んでいきます。だから息を止めないとですね、飛んでいくほどの小さな種です。吹けば飛ぶようなもの。しかしそれを地に植えですね、成長するとどの野菜よりも大きくなり、文献では5メートル以上にもなるとあります。大きな枝を張り、その陰に空の鳥がですね、巣を作れるほどになります。信仰とはからし種のようなもの。つまり信仰とは生きて成長していくものだということです。そして限りなく広がりを持つものだということです。信仰というのは命がありですね、生きて成長していくものです。そして限りなく広がっていくものだとイエス様は語っておられます。弟子たちはイエス様に、私たちの信仰を増してくださいと言いました。では信仰というのは何でしょうか。ヘブリ人の手紙11章1節には、信仰が何であるかという信仰の定義が書いてあります。リビングやバイブル訳ではこうなっています。私を読みいたします。信仰をどう定義したらよいでしょう。それは願い事が必ず叶えられるという不動の確信です。また何が起こるかわからない幾手にも、望み通りのことが必ず待ち受けていると信じて疑わないことですと、まあ、リビングバイブルではこうなっています。私はこの11章の一節はですね、口語訳が非常に好きです。こうなっています。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することであると、口語訳そうなっています。ここにおられる皆さんは信仰生活を送っています。アーメンですね。信仰に必ず必要なもの、それは望みなのです。信仰は望んでいる事柄を確信するのです。だから望みがなければ、強い願望がなければ信仰は生まれませんですね。信仰は強く望んでいることを神様が必ずですね、成してくださるという信じる、そのことです。そして望みとはですね、聖書に書いてある神様の約束です。ここにおられる皆さんは永遠の御国天国を望み仰いでいますね。望み願っています。天国を私たちは今まだ見ていないですけれどもですね、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を今から見ることである。これが信仰の定義なのです。ですから今ないことをですね、ないけれども将来必ずこのことがなるとあなたが信じ、それを望むこと、これが信仰です。でそのことは神様が成してくださるという約束に立つことです。信仰の父と言われたアブラハムは、当時はアブラムでしたが、まだ子供がないとき、神様から空の星を見せられですね、あなたの子孫はこのようになると語られた言葉を信じました。そして人間的には不可能な100歳で子供が生まれ、今日アブラハムの子孫イスラエル人は空の星のようにですね、全世界に散らばっています。彼はですね、空の星を神様に見せられ、あなたの子孫はあの世になると語られ、それを信じました。彼の信仰です。兄弟姉妹、あなたが信仰を持てば、それは人間的に不可能であっても、ね、不 可能と見えても神様がその信仰に応えてそのことを成してくださいます。神様には不可能がないからです。私の家族は全員救われる、この信仰を持ちましょう。私の家と仕事は繁栄する、この信仰を持ちましょう。私の病は癒される、この信仰を持ちましょう。教会は栄え、神の栄光が現れる、この信仰を持ちましょう。イエス様は自分のところに来た人たちが何かをいろんなものを求めてきました。その時何とおっしゃったか、あなたの信じた通りになるように、あなたの信仰の通りになるようにとおっしゃいました。神様は私たちが信じたことを成し遂げてくださるお方なのです。大きく信じれば大きなことが起こります。小さく信じれば小さなことが起こります。ですからからし種の信仰というのは最初は小さいけれども、どの種よりも小さいけれども、成長して、ね、大きくなり5メートルにもなる、空の鳥が巣を作るほどにもなる、この成長する信仰を持ちなさいというのがイエス様のですね、メッセージです。どうぞあなたの信仰を成長させてください。大きく望むことなのです。神様がそれを成してくださると信じることです。イエス様は先ほど言いました、からし種ほどの信仰、桑の木にここから移って海に入れと言えばその通りになる。まあ、桑の木というのはしっかりと根を張り、ね、移動させるのが難しいという木です。つまり難しい問題を象徴しているわけです。あなたの難しい問題も動きますよと、解決しますよと、でそういうことです。ですから兄弟姉妹、あなたはですね、からし種の信仰、成長する信仰を持ってください。どんな難しい問題でもあなたが成長する信仰に立ってですね、神様にそのことをですね告白し信頼するときにですね、神様は必ずそのことを成してくださいます。ですから否定的なマイナスの言葉は語らないようにしましょうですね。悪い言葉は語らないようにしましょう。破壊的な言葉を語ればあなたは破壊的な人生です。積極的なですね、肯定的な生産的な言葉を話せばあなたの人生はそのようになります。ないならそれがあなたの信仰だからです。どうぞ覚えて信仰に立つものとなしてください。では4番目のポイントに行きます。ではルカの福音書17章の稲富兄弟7節から10節まで読んでください。
ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといってそのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。
はい、実節にこう書いてあります。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。これはどういうことでしょうか。兄弟姉妹、皆さんがですね、空っぽになれば空っぽになるほど神様は皆さんを用いて、ね、働かれるということです。マザー・テレサは言いました。私は神様の鉛筆です。神様が描かれるままに神様の手に自分を委ねる。神様は最高の芸術家であり、神様はいつも、ね、最高の仕事をなされるお方です。彼女の言葉です。仕事を誇ったり自慢する心があってはなりません。あなた自身をイエスの導きに全く任せなさい。そうすればあなたのうちでイエスが考え、あなたの手を通してご自分の技をなさいます。 あなたを強めてくださるお方と共になら何でもできるようになるのです。神がお与えになるものは何でも受け取り、またあなたから取り去られるものは何でも差し上げ、神の恵みが確かにあなたのうちに働くようになさい。誠の、聖聖清さとは、神の御心のままを心からの微笑みを持ってですね、生きることですと、まあ、この字を言っていますが、では一箇所聖書を開きましょう。ガラテヤ人への手紙2章を開きます。聖書朗読者の方が読んだ後ご一緒に朗読いたします。ガラテヤ人への手紙2章の20節です。では祈りに行きます。
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
聖書を開いている方、一緒にお読みいたします。はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。クレイシマイ。クリスチャン生活というのは、ここに記されているように、もはや生きているのは私ではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです、ね、このことを頭で知るだけではなく、いかにあなたがこのことを実感して人生の主導権、導きを、ね、キリストに委ねていくか、これにつきます。もう一度言います。キリスト教信仰というのはですね、いかにあなたがこの御言葉を実感して人生の主導権、導きをキリストに委ねていくか、これにつきます。今あなたのうちにはすでにキリストがうちにおられます。聖霊御霊という形でおられますですね。御霊は人格を持った全能の神様、しかしあなたの外側には自分自身というのがあります。あなたは御霊に従いますか、自分に従いますか、これの選択なのです。あなたは自分をですね、放棄することができますか。そうすれば御霊が代わりに働いてくださいます。あなたが委ねれば委ねるほど、キリストがあなたのうちに、そしてあなたの人生のすべてに働いて、キリストの御業をなされ、神の栄光を表してくださいます。私たちはですね、神様の道具、そもそも道具というのは自分の意思を持ちません。それを使う人の意のままにですね、使われるのが道具です。私たちは神様の道具、器ですですね。これが私たちの求めるところ、目指すところです。ですから私たちは、先ほど読みましたルカの17章の実節のように自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい、なのです。この教会の文化、目標とするところ、それは毎週週報に記しています。私たちが唱えていることです。週報をどうぞ皆さん開いてください。一番上にマタイの福音書5章16節が書いてあります。ご一緒に皆さんと朗読いたしましょう。はい。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなたの良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。巨霊姉妹、あなたが輝くのはこの罪の世の中です。暗い世界ですね。神様は兄弟姉妹を用いて、正しい愛の行いを通してこの世を輝かせ、神の栄光を表そうとしておられます。もはや生きているのは私ではない、 キリストが私のうちに生きておられます。ですからあなたの人生はキリストの人生なのです。キリストがあなたを歩ませられる人生をあなたは歩むのです。それはあなたの意思や考えではなく、キリストの意思考えです。そこにあなたが委ねていくですね。これが私たちの歩みです。私たちは道具に過ぎないということですね。その時にあなたの人生は本当に神と共に歩む、神の栄光を表す人生になります。その意味でこの世で自分に死んでキリストに輝いていただける、ね、そのようなキリストが輝く、そのような兄弟姉妹になりますように、ね、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。